西宮 number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮徹底解剖は歴史の中の西宮と城郭と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員お二人に来ていただいています。3週目の今日は西宮最後の城郭、西宮砲台と題して、古文書から紐解く歴史を語っていただこうと思います。西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生です。笠井先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お前浜にある西宮砲台ですよね。
はい、そうです。
はい、あれ城郭、そうそう、森下先生に教えていただきましたね。そういえば、
そうなんです。森下も一番最後の幕末期の城郭として砲台を紹介していたと思うんですけれども、ちょっとおさらいしますと、
はい、
私は広辞苑の定義を紹介したいと思います。広辞苑、
はい、
では城郭は特定の地域を外敵の侵入から守るために施した、防御施設というふうに定義されています。
はい。
で、西宮砲台見たことある方はちょっと思い浮かべてほしいんですけれども、真ん中にですね、砲台を据えるための白い塔が立っています。この塔だけが、西宮砲台ではなくてですね、それを囲むように土の堤防ですね、土塁というんですけれども、土塁が築かれています。で、この土塁で区切られた範囲に防御のための施設が設けられていますので、定義に当てはめると城郭というふうに言えるかなと。
なるほど。
今回は西宮に築かれた最後の城郭である西宮砲台について、江戸時代に記された文字の資料、これを古文書というんですけれども、
はい、
古文書の記述をもとにお話していきたいと思っています。
そもそも、この西宮砲台は防御のための施設っていうことなんですけど、いつ頃何のために作られたものなんですか？
はい、西宮砲台は大阪湾の防御の要として築かれました。
はい、
時期が文久3年1863年、この時代に工事が始まって、慶応2年1866年に完成したというふうに言われています。
はい、
で、江戸時代における日本の解剖というのは、政府があった江戸を中心に最初進められるんですけれども、ペリーが来航した嘉永6年1853年の翌年にあたる安政元年1854年なんですけれども、
はい、
その9月にですね、実は、大阪湾に黒船がやってきます。
大阪湾に黒船来てたんですか？
そうなんです。ロシア施設のプチャーチンという人物が率いるロシア軍艦、名前をディアナ号というんですけれども、この黒船がですね、長崎から大阪に来航して天保山沖に停泊するという事件が起こったんですね。この事件をきっかけに、あれ、江戸だけじゃダメなんじゃないか、大阪だって危険があるんじゃないか、ということが意識されるようになって、特にですね、それを心配した天皇が、ちょっと大阪の防御大丈夫っていうふうに思ったことによって、大阪湾の防御っていうのが強化されるようになっていきます。
いや、みんなびっくりしたでしょうね、黒船がやってきたら。
そうです ね。特に西宮の近くには黒船がちょっとこう寄ってきてですね、測量したり絵図を作ったりしたというのが記録されていて、多分ですね、西宮の人たちもこの黒船を見たんじゃないかなというふうに思っています。
でも、西宮砲台の工事が始まるのは文久3年とおっしゃいましたよね。1863年、大阪湾に黒船がやってきてからだいぶ経ってますやん。
そうなんです、
10年ですか？
そうなんです。
ちょっとのんびりしてません？
はい、天皇がですね、大阪湾大丈夫って言って、幕府が、大阪湾の防御頑張りますというふうに約束をするんですけれども、
はい、
その後すぐに作り始めたわけではなくって、まずは大阪湾付近の 調査が行われたんですね。
なかなか大丈夫かな間に合うかなですが、
はい、そもそもそこ大阪湾にこういう拠点を作るっていうことを考えていなかったっていうのがこれでもわかるかなと思うんですけれども、なるほど、はい、この調査はすぐに始めます。安政元年1854年には、うん、あの調査を始めてですね、ほうほう、その結果大阪の安治川と木津川の河口、あと兵庫と西宮に防御の拠点を築くべきだという報告書が作られて幕府に提出されるんです、
はい、
でこの意見に対してですね、いやまずはあの兵庫西宮はちょっと置いといて、うん、大阪の安治川と木津川この河口の防御を強化するようにしようというふうに決まったので、まずその段階でちょっと西宮外れてしまうんですね、はい、で、その後ですねこの安治川と木津川の防御っていうのもなかなか進まなくって、うん、1850年代はちょっとこう行ったり来たりをするんですけれども、幕府がアメリカと通商条約を結んだことで、再び朝廷がですね心配になるんですね、
うん、
あれあの天皇が反対したアメリカとの条約締結を幕府が推し進めてしまった、
うん、
これ大丈夫なの、私心配だわっていうふうに幕府に訴えて、それを聞いた幕府がですね、あまずいなということで、大阪湾の防御というのを再び強化しようというふうに動き出すんですね。
いよいよ西宮砲台が作られるようになるんですね、
はい、そうなんです、
はい、
しかしですね、まあ、すぐに作り始めるというわけではなくて、まなんですか、はい、やっぱりもう一度調査をすることになります、
はい、まあ、年には年を入れですからね。
そうですね、はい、まあ、1回あの10年前には調査をしてるんですけれども、まあ、その時の調査をそのまま使うことはできないということだと思うんですが、うん、文久2年1862年の12月に、まあ、老中閣の小笠原長道という人物と、軍艦奉行並みだった、まあ、有名人なんですけども勝海舟、
はいはい、
うん、これらの人物を派遣されて、西宮兵庫のあたりの地形を調査しています、
はい、
でその翌年の2月に小笠原長道が幕府から砲台築造の責任者に命じられて、また再び勝海舟を呼び寄せて大阪湾を再び視察して、はい、
うん、
で砲台の場所がようやく決定するんですね、
はい、
でその場所が和田岬、港川、西宮、今津の4箇所になります。
へえ。
でここで GO ではなくてさらにもう一度視察がされて、
は
い、これ視察したのが実は将軍自ら視察していて、同じ年の4月の下旬から5月の上旬にかけて、うん、大阪湾を将軍、徳川家茂が自ら巡視して、
うん、
特に兵庫とか西宮には上陸して視察までしてるんですね。
へ
え。でこうやって念には念を入れて、まあ、砲台を作る場所を決めるんですけれども、うん、西宮地域では西宮と今津に砲台を築くことが決まって、文久3年8月3日この日から両砲台の工事を始めるということになりました。
そんなに正確なきっちりした日付が分かるんですか。
そうなんです。実はですね、西宮市立郷土資料館が収蔵する江戸時代の文字の資料古文書によってこの日付っていうのは分かるんですね、はい、
へー。
どんな資料かと言いますと、
はい、
西宮今津の両お台場係、まあ、お台場っていうのは当時の砲台を指す言葉なんですけれども、
はい、
砲台を指す台場に、幕府の事業なので恩がついてお台場というんですが、
ほうほう、はい、
この西宮今津、お台場係に任命された大阪町奉行所の役人による業務日誌、これが残っていまして、
はい、
何月何日に着工してどういう内容の工事を行ったかといった細かい記録がですね、うんうん、残っているんです。
へえ。
で表紙を見ると、
はい、
旅宿付き日記というふうなタイトルが付けられているので、
ほう、
これを見るとですね、西宮に出張してきた大阪の役人が宿泊先でつけた日記ということが伺い知ることができるんですね。
うん。
ただ残念なことに、記録が始まる文久3年8月3日から、10月23日までの記録しかなくてですね、うん、砲台が完成するのが、3年後の慶応2年というふうに紹介したんですけれども、この慶応2年までの記録っていうのは残っているわけではないんですね。
うーん。
おそらくですね、2冊目3冊目と日誌がつけられ続けたとは思うんですけれども、
はい、
最初の1冊目しか残っていないんです。
お、 これどんな記述から始まってるんですか、この日誌、
はい、
日記。
日誌はですね、まず日付が書いてあります。8月3日という日付が書いてあって、はい、その下に晴れというふうに書いてあります
。なんか小学生の絵日記みたいですね。
そうなんです。天気は毎日ちゃんと記録されていて、
そうなんだ、
はい、決まり事があって、まずは日付が書いてあって、はい、天気が書いてあって、うん、それを書いた役人の名前があって、工事の内容、うん、この順番をですね毎日、守りながら記録がつけられています。
ほ
ー。で、最初の日8月3日は晴れ、うん、というふうに書いてあるところから始まります。
はい。
でこの日はどんなことをしたかということなんですけれども、まずは西宮砲台築造に関わる役人12名がですね、総出で立ち会いながら砲台を作るための場所を確認しています。
はい。
でその場所が決まるとですね、竹で囲いを作って、で工事を監督するための小屋を建てるんですけれども、その場所を決めているという記述があります。うん、
はい。
でこれは本格的な工事に取り掛かるための準備なので、うん、まだ工事を実際にしているというわけではないんですけれども、
はい、
その決めるうちにですね、現場の役人では判断できないことも出てくるんですね。
うん、
大阪の町奉行所から派遣された役人なので、技術者ではやっぱりないということで、
うん、
例えばですね、砲台の正面の向きをどちらにするかとか、うん、砲台の地盤を作るためのその高さをどの高さにするかっていうことを決めるのは、うん、やっぱり役人にはできないということで、技術方の軍艦型の佐藤与之助という役人がいるんですけれども、その人物にですね、どうしたらいいかっていうのを尋ねまして、で実際に佐藤与之助に現地に来てもらって砲台の向きを決めたりということをしないといけない。
うん、
でそういうふうな準備の過程が数日間あって、準備が整った8月9日から基礎工事とか井戸掘りのための掘削工事が始まっています。そんな記述もきちんと残っています。
はい、
はい。で現在ですね、西宮砲台ある場所御前浜に行ってみると、砲台が立っていて、石砲塔が立っていて、周りに土塁ですね、土の高まりがあるというのは見えるんですけれども、
はい、
実はその地下にも大きな工事がなされていて、大量の杭が打ち込まれているっていうことは、うん、パッと見わからないんですけども、こういった古文書を見ることで知ることができるんですね。
へ
え。西宮では8月24日から杭打ちが始まって、うん、10月15日まで続けられます。
はい。
でこの間地下に埋められた杭っていうのは1541本に上るというふうに記録されています。
随分こう地盤をしっかり固めるというか。
そうです ね、はい、
かなりの数の杭が打ち込まれたわけですね。
はい。
これめっちゃ大変な工事だったんですね。
そうですね。真ん中の塔は石で作られているので、すごい重さだと思うんですね。非常に大きな塔ですので、
はい、
なのでその重い石造りの塔を支えるためには、うん、とても大掛かりな基礎工事が必要だったし、その基礎工事をきちんとしていたから、うん、阪神淡路大震災もですね、びくともしなかった、はい、っていうことかなと思う。
なるほどね。本当にしっかりね、土台を固めていたということなんですね。
そうですね。
うん。
でこの基礎工事にどれだけの人が必要だったかっていうのは、ちょっと気になるところかなと思うんですけれども、そうですよね。
うん、
8月29日の記録を見ると、
はい、
杭打ちのための労働者が西宮砲台だけで50人必要だったというふうに書かれています。
うん。
で西宮砲台を築くのは今津砲台と同時進行で行われていますので、うん、大体ですね同じ時期に同じような工事をしています。で、うん、西宮砲台だけで50人の人が必要だったんですけれども、プラス今津砲台でも50人必要だったということで、
100人、
はい、西宮と今津というこの狭い地域でですね、はい、一度に100人の労働者が、浜に来てですね工事をしていたということが分かります。
はあ。
でしかもこの人員っていうのはだんだん増加されてですね、
うん、
9月7日には150人、1日に1箇所150人の労働者が必要だったというふうに書かれています。最初からいくと3倍ですね。
ですね。
工事のその重要度とか大変さっていうのもあると思うんですけれども、やっぱり砲台を急いで作らないといけないっていうところも関係していたのかなというふうに思っています。
しかも現代みたいなね、あんな機械なんかもありませんからね。
そうですね、しかも砂場を掘るので
大変だったで
しょうね。非常に大変だったと思いますね。
あのどんな方がこの工事現場で働いてたんですか？
はい、あの具体的に名簿とかっていうのは残っていないんですけれども、はい、まあ、ヒントになる記述がこの業務日誌の8月21日に書かれているかなというふうに考えています。う
ん、はい、
8月21日の項目なんですけれども、翌日は西宮恵比寿社の祭礼があるので休日にしてほしいっていう嘆願があったっていうことが記録されているんですね。
そうなんですか。
あの、うん、お休みの申請ですね。
はい、
でその願いはどうも聞き入れられたようで、うん、8月22日は休日になっています。
はい、
でこの時はもう役人だけが出てきて見回りをして、ちゃんとあの異常ないなっていう確認だけするっていうことになっていて、労働者はみんなお休み、おそらく西宮恵比寿の祭礼に参加してたんじゃないかなと思います。
ということは働いていた方々の中にその地元西宮の労働者の方が多かったということにもなるんですかね。
そうですね、そのように考えています。またですね、この労働の対価ですね、賃金っていうのは結構高額だったようで、
はい、
このあたりで歌われた歌にですね、うん、こんなものが残されています。お台場の地運び向こうで飯食うて250、終わりがたい終わりがたいという歌なんですけれども
はあ、はあ、
どんな意味かと言いますと、うん、お台場つまり西宮放題で土運びをするだけで、
うん、
ご飯も出て、うん、銭250文が手に入る、ありがたいなっていう歌なんですけれども、この当時ですね、
はい、
慶応のあたりで蕎麦が一杯24文、銭24文というふうに考えると、うん、まあ、1日で蕎麦10杯分ぐらいの賃金が手に入って、しかもご飯が出るので食費がかからない、
う
ん、そんなあのいい労働の場ということが、歌の中に出てきます。
へー、そうなんですか。
でしかもですね、これがあの、うん、単純な土を運ぶという作業で全に250文、でもっと複雑なですね、大工さんとか左官さんとか石工さんになると賃金が銀で支払われたのと、まあ、その値段もですね、全然比べ物にならないぐらいですね、高額だったということが分かっています。
じゃあかなり恵まれた職場だったというか、
ね、そうですね、うん、でもあの給料が高いということはそれだけ理由があるということで、
は
あ、まあ、一つはですね、
うん、
熟練した職人、いい職人を多く集めようとしたということがあると思うんですけれども、
うん、
工事を急いでいたので1日の労働時間というのも非常に長かったようで、
あら、
あ
これちょっと大変だったんですね。
そうですね、はい、お金を払うけどたくさん働けということかなと思うんですけども、
働き方改革には逆行してますね。
そうですね、
はい、
でもこういったことが背景にあるんじゃないかなと思っています、
うん、
で、あの西宮の地元とですね、この砲台築造の関係なんですけれども、現場の労働者だけではなくって、杭の素材に になった松、これをですね、納入した業者がいくつかあったんですけれども、
はい、
その中には上ヶ原神殿の自衛門という人物もの記録されていまして、
うん、
まあ、こういった材料の調達という面でも現地の西宮の商人なんかが関わっていたのかなというふうに思っています。
材料の調達に上ヶ原の人物が関わっていたという。
そうですね、その他にもですね、砲台築造のためのお金を献金した人物が、うん、まあ、いくつか残っているんですけれども、その中に酒造業者とか星火屋といった商人が書かれていて、
うん、
まあ、この工事に関わるお金の一部を地元の商人が負担していたということが分かっています。
じゃあもう地元総出で砲台を作ってたということなんですかね。
そうだと思います。
あの材料ね、そのなんか木はその上ヶ原からっていうのは分かるんですけど、はい、あの砲台の中央の塔を建てるために石が必要でしたよね。石っていうのはどこから調達したんですか？
はい、西宮砲台の石材は現在の岡山県笠岡市にあたる、
うん、
瀬戸内海の島から切り出されたものが使われました。
ほう。
でそれを、まあ、あの岡山のあたりの地元の採掘業者が請け負ってですね、西宮とか今津、この2つの領台両砲台合わせて、
うん、
758本の石を切り出したということが記録に残っています。
かなりの量ですね。
そうですね、石なので、まあ、一気に運ぶっていうのはもちろんできなかったと思うので、なかなか大変だったんじゃないかなと思います、ね、
でもあの大阪城の石垣にはご近所の六甲山の石使われてましたでしょ
そうですね、
それは西宮砲台には使われなかったんですか。
そうなんです。パッと思い浮かぶとですね、やっぱり近場で調達できれば一番じゃないかと思ってですね、実際に当時もそういうふうに考えられたようなんですけれども、六甲で採掘された石を使うといくらぐらい経費がかかるかっていうのを試しに出してみたらですね、六甲で石を取る場所っていうのが山でも奥深くの場所で取られているので、そこから石を切り出して、それをまあ陸路といいますか、山からずるずると引っ張ってくるんだと思うんですけれども、そうやって運んでですね、西宮の浜まで運ぶっていうのと、瀬戸内海の島からですね、切り出した石を船を使って、西宮まで運ぶ。この経費を比べると、瀬戸内海で取った方が安いんじゃないか。っていうことになりまして。
そういうことですか。そうなんです。なるほど。
なるべく経費を使わずに砲台を作り上げようということだと思うんですけれども、しかもですね、島嶼部、瀬戸内海の島で生産される石の方が安い上に質がいいっていうこともありまして、いろんな条件を勘案した結果、六甲じゃなくて瀬戸内海の島から取ってこようということに決ま
ったよ。そういうことだったんですね。
はい。ただですね、やっぱりリスクもありまして、日誌の10月7日なんですけれども、石材を積んだ船が兵庫の少し手前の駒ヶ林沖というあたりで、強風を受けて難破したというふうな記録も残っています。
あら、
でこの時はですね、石を運ぶための送り状、まあ、書状とですね、石材がどちらも沈没してしまって、船頭2人だけが助かったということが記録されていて、まあ、せっかくですね、労力を持って運び出した石とですね、その石を運び出したっていうことが証明される書状までなくなってしまったので、まあ、どうやって保証したのかな、なんかかわいそうだなと思って。
本当ですよね。
まあ、あの人命が助かったのは良かったなというぐらいで、
そういうことですよね。
まあ、こういった危険を犯しながらも、758本の石、これをまあ頑張って切り出さないといけなかった。
それだけのリスクがあったにしても、やっぱり島から石を運んだ方が良かったと。
そうですね、
いうことなんですね、
はい、しかも興味深いことにですね、
はい、
この、瀬戸内から切り出された石の中には、森下が最初の週に紹介した徳川氏による大阪城再建、これが1620年から1629年にかけて、
はい、
2代目の将軍秀忠によって行われた今見える石垣を作った時ですね、この時に、使われた、東六甲から、石垣用の石が切り出されたというふうに、ご紹介したと思うんですけれども、この大阪城再建に使われた石垣は六甲だけじゃなくって、瀬戸内の島のあたりからも切り出されているんですね、特に有名なのが小豆島の石切り場で、これ東六甲採石場とともに国の史跡に指定されているところなんですけれども、ここで、徳川氏による大阪城再建のために切り出した、まあ、港浜まで持ってきたものの使われずに残った石っていうのがいくつかあって、
は
い、この石がですね、いよいよ幕末に至ってもう一回使おうということになって、で、今津砲台、これ西宮ではなくて今津の砲台なんですけれども、今津砲台の溶剤として使われたっていうことも記録に残っています。
へえ、いろんなことがこの古文書からわかるんですね。
そうですね。
まあ、すんごく苦労して作られたっていうその西宮砲台なんですけど、結局使われなかったんですよね。
そうなんです。これは西宮市民なら一度は聞いたことがあるかもしれない有名な話なんですけれども、結局ですね、慶応2年に西宮砲台が完成してから、一度も大砲が撃たれることなく、大阪湾を守るために使われることなく明治時代を迎えたというのが、西宮砲台の最後でですね、戦争に使われなくてよかったなと 思うことではあるんですけれども、これだけのリスクを犯してですね、たくさんのお金を使って作った砲台が、まあ、結局は用をなさなかったということで、まあ、幕府としてはどうだったのかなと。
でも西宮市民の方にはビアホールとして愛された時代もありましたし、
そうですね、
まあ、その後いろいろな、ね、紆余曲折を経てということなんでしょうけれども、
はいはい、まあ、明治時代を迎えた後ですね、西宮砲台は、はい、もうお城としては使われなくなりましたので、はい、民間に払い下げられるんですね、でそれを買い受けたのが阪神電鉄で、阪神電鉄が高炉園浜に海水浴場を作るときに、
はい、
まあ、西宮砲台は納涼台、これビアホールなんですけれども、はい、として使われたということで、今津砲台はもう払い下げられた後にバラバラに解体されてしまって石材として使われてしまったんですけれども、西宮砲台に関してはこうやってビアホールとしてですね、使われたことで今も形を残している。そして大正11年に国指定の史跡に指定されたことで、今も史跡として保存されているということで、とても幸福な砲台だったんじゃないかなというふうに思います。
平和な砲台、
そうですね、
かもしれませんね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、それでは笠井先生、お願いします。
はい。クイズです。西宮砲台築造の業務日誌の初めに書かれた8月3日の天気は何でしょうか。
なるほど、はい、
何回か繰り返してるかなと思うんですけど。
そうでしたね、まあ、よかったねこれでっていう感じですよ ね、 工事もスムーズにスタートできたんじゃないかと、はい、さあその8月3日のお天気はどうだったでしょうかっていうのが、今日の問題です。先週先々週と3つの答えを合わせてお寄せいただきたいと思います。さあということで今日は西宮最後の城郭西宮砲台ということで、まあ、古文書から、ね、その成り立ちというか、
はい、
いろんなことを紐解いていただいたわけなんですが、来週は生放送でございます。まあ、皆さんからいろんなご質問もねお受けしたいと思いますし、今月この放送を聞いていただいて、へえ西宮にお城があってみたいなねこと初めてお分かりになった方もいらっしゃると思うので、まあ、いろんな質問を含めてお寄せいただけたらと思います。歴史の中の西宮と城郭、今日は西宮最後の城郭西宮砲台、ゲストティーチャーは西宮市立京都資料館学芸員の笠井京子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。